内容は忍耐というものです。
The Bible tells us that patience is one of the nine attributes of the fruit of the Spirit.
聖書はこのように言っています。御霊の実のはには9つあるんですけれども、忍耐というのはその一つの特質であると。
Galatians 5:22-23 says, But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things.
ガラテヤ人への手紙の5章の22節から24節、ごめんなさい、23節ですね。22節から23節はこう言っています。しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。
In John 15:5 says,
そしてヨハネの福音書の15章の5節はこう言っています。
Jesus says, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing.
私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。
So as we abide in Jesus,
私たちがイエス様の中にとどまっていくときに、
we're gonna bear the fruit of the Spirit.
私たちは御霊の実というものを実らせることができます。
And it's the Holy Spirit who bears it within us.
そしてそれは聖霊様が働いて私たちの中にその実を実らせてくださいます。
Because without him, we can do nothing.
というのは、聖霊様がいなかったら、イエス様がいなかったら、私たちは何もできないんですね。
So we read the passage where Paul shared the nine attributes.
今、パウロという人が9つの特性について語った聖句を読みましたが、
He shares another list a few verses prior to that one.
そして今読んだ聖書の箇所の前のところで、パウロという人は別の特質について語っています。
In contrast to the attributes of the Holy Spirit,
それは御霊の実に反するものですね。それとは違ったことについてパウロは語っています。
He lists the attributes of an ungodly life.
それは神様に喜ばれない人生を生きるものの特質について語っています。
He refers to the opposite of the fruit of the Spirit as the acts of the flesh or the works of the flesh.
それは御霊の実に反する特質というのは罪また肉の性質によって生まれてくる、それによって行動してしまうということを語っています。
An ungodly life is one that's controlled by the sinful nature.
そして神様に喜ばれない人生、また神様に喜ばれない特質というのは、この肉の罪の性質の中から生まれてきてしまいます。
That we're all born with.
そしてその罪の特質、罪の性質というのは私たち全員が持って生まれてきてしまっています。
But Paul encourages his readers,
しかしそのパウロという人がそれを読んでる人たちにこのように励ましています。
That those who belong to Christ are no longer slaves to their sin nature.
キリストに属する者はもはや罪の性質にの奴隷となって生きる必要はないと。
Paul describes it this way in Galatians 5:19.
そのことをパウロという人がガラテヤ人の5章の19節でこのように言っています。
The acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity, and debauchery. Idolatry, and witchcraft, hatred, discord,Jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like.
ガラテヤ人の手紙の5章の19節からです。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、 妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。
And I'm going to define a few of these words for you.
そして今読んだ言葉のいくつかの定義を、意味を皆さんに分かち合いたいと思います。
Because if you're anything like me,
私のようだったら、
You don't use words like debauchery in your everyday language.
というのは、公職という言葉を毎日の生活で使うことはないと思うんですね。
So, sexual immorality,
まず最初の、みだらな行いというのは、
is an umbrella term or a blanket term, however you want to say that.
広い意味で言うと、もっとこう、それが意味している事柄というのは、
for all of these things.
このようなことすべてを含んでいます。
Adultery, fornication, homosexuality, intercourse with animals, intercourse with close relatives, or the worship of idols.
それはそのみだらな行いという言葉が意味している言葉は、姦淫、そして、不貧困、不貧困というのは結婚する前に性的関係を持つことですね。あとは、同性愛、また動物との性行為、また、親近者との性行為、また、偶像を礼拝すること、そのことを含んでいます。
When you're reading the Bible,
聖書を読むときに、
you're often gonna just see the word sexual immorality.
その箇所を読んでみると、みだらな行いという言葉だけ読むんですが、
but just know it's referring to all of these things, but it's not gonna list every single one every time.
このみだらな行いという言葉の意味にはいろいろな罪が、の意味があるんですけれども、でもそれが全部聖書の中に書かれているわけではありません。だからそれを読めません。
Let's continue. Impurity means having impure motives or lustful living.
次の言葉、汚れという言葉がありましたけれども、それは、生きていく中で、とても汚れた動機とか、また情欲的な生き方ということを意味しています。
Debauchery is unrestrained lust.
そしてその公職という言葉は、みだらな行いですね。
I believe you're familiar with idolatry, witchcraft, hatred.
そして皆さん、まあ、偶像礼拝ということはわかると思いますね。また魔術も皆さんわかると思います。そしてまた、敵意というのはどういうものかわかりますね。
Discord.
で、ここに争いという言葉がありますけれども、
is when there's disagreement and distance between people in a long, complicated dispute.
それは意見の不一致、またある事柄について論争して、その人々の間に距離が湧いてしまうという意味が含まれています。
Jealousy, you're resentful that you don't have what someone else has.
そねみというのは、誰かは、この人はこれがあるけれども、私にはこれがないと思って、こう嫉妬心、そねみの気持ちを持ってしまうことです。
Fits of rage is anger that boils over.
そしてその憤りというのはもう怒ってそれが爆発してしまうということですね。
Selfish ambition is the desire to put oneself forward.
党派心というのは自分をもう前に出しすぎる、出してしまいたいという願いです。
Dissensions.
分裂というのは
are division and rebellion toward established authority.
それは、分裂というのは、そこに確立されている権威に対する反抗心であります。
Factions.
分派というのは
is a group of people breaking off.
それはグループですね。人々がこう、分かれてしまうという意味ですね。
Because of a strong disagreement.
それは不一致、意見が合わないのでバラバラになってしまうという意味ですね。
Because of diversity of opinions and diversity of goals.
そしてまた意見の違いとか、また目標が違うので人々がこう分かれてしまうという意味ですね。
The Pharisees and Sadducees would be an example of this.
その実例というのは、サドカイ人とパリサイ人、そういうリーダーがいましたけれども、彼らは分かれてしまった意見が違うから、聖書に書いてあります。
Then envy is to feel resentful because ofthe possessions or achievements of another.
そして妬みというのは誰かが素晴らしい業績を残したからそれに対して、妬みを持ったりする。誰かがこれを持っているからそれに対して妬み、嫉妬心を持つということです。
You know, drunkenness and orgies are drinking parties with people engaging in thoughtless sexual acts.
そして泥酔とか遊興というのは、まあ、お酒をいっぱい飲んで、また軽率に性的関係を持ってしまったりとかするようなものであります。
So those are the works of the flesh.
今挙げた事柄がこの肉の働きですね。
Our sin nature is producing that crop on the end of our branches.
というのは、私たちの罪の性質がその人生の枝の先で実を、そういう悪い実を実らしているんですね。
The fruit of the flesh.
それがこの肉の実ですね。
But when someone accepts Jesus Christ as Savior,
でも人がイエス様を救い主として受け入れるときに、
they receive the power of the Holy Spirit to overcome their sin nature.
そのような罪の性質を乗り越えることができる力を聖霊様からいただきます。
And instead develop the character of Christ, which is marked by the fruit of the Spirit.
そして御霊の実によって現れるイエス・キリストのご性質を聖霊様の力によって実らせることができます。
The Greek word macrothumia is translated in our Bibles.
ギリシャ語のメクロボフォメアという言葉はこの聖書の言葉で、このように翻訳されています。
Translated to the words patience.
その言葉は、忍耐という意味ですね。
Forbearance.
辛抱強いとか。
Or long suffering.
また、我慢強いという言葉です。
Someone who is patient.
忍耐を持った人というのは、
has the capacity to tolerate delay.
何かが遅れていても、それに耐えることができるんですね。
Or trouble.
また、問題が来ても、それに耐えることができます。
Without getting angry or upset.
それは、怒りを持ったりとか、動揺しないで、そのようなものを耐えることができる。それが忍耐です。
It's being able to wait with peace, love, and joy in our hearts.
そして、平安や、喜びや愛を持って、忍耐を持って、待ち続けることができるんですね。
Even if people or events are annoying.
周りの人とか、起こっている事柄に、が、もうイライラさせるようなものであっても、待つことができるんですね。
It's not just about enduring.
それはただ我慢していくだけではなくて、
It's waiting contentedly.
それは平静に持って、平静な気持ちを持って、待つことができるんですね。
Possibly for a very long time.
それはもしかしたら長い間、平静に平安を持って待つことなんですね。
With trust in our hearts for the Lord.
そして心の中に主を信頼するという気持ちを持ちながら待つことができるんですね。
Have you noticed?
皆さんこのことに気づいたことがありますか?
In our fast-paced world,
今本当にもうこの世界はペースが早いんですけれども、
Patience seems to be in short supply.
その忍耐というものがなんか不足してるって感じたことありませんか?
But the good news is that the Holy Spirit
でも素晴らしい知らせというのは聖霊様は
has a never-ending supply of patience for us.
尽きることがない、忍耐を私たちに供給してくれるんですね。
A Christian's heart can be full of patience.
クリスチャンの心の中には忍耐がいっぱいいっぱいになるということが、もう満ち溢れることができるんですね。
Overflowing with patience in every circumstance.
そしてどのような状況になっても、その忍耐が流れ出てくるということが あるんですね。
So that we can live out Ephesians 4:2.
それによって私たちは、エペソ人への手紙の4章の2節の箇所を生きることができます。
Which says, be completely humble and gentle.
それはこう言っています。でも完全に、謙遜になって穏やかでありなさい。
Be patient.
忍耐を持ちなさい。
Bearing with one another in love.
そして愛を持って互いに耐え忍びなさいと言っています。
And have you ever noticed?
皆さんこのことに気づいたことありますか?
That all the attributes of the fruit of the spirit,
御霊の実の特質というのは、
don't always seem to be produced at equal rates.
その実がなるんですけれども、同じ割合でなっているとは限らないって知ってました?
In someone's life.
それは誰かの人生で同じ割合で、これとこれが同じ割合で実っているということが、常にあるとは限らないんですね。
They might be full of the joy of the Holy Spirit.
ある人はもう聖霊様の喜びでいっぱいになってるかもしれない。
But have very little patience.
でも、忍耐が足りないとか。
They might act very lovingly.
もしかしたら愛を持って素晴らしい行動をする人がいるかもしれません。
Yet rarely operate from a place of peace.
でも、平安心、平常心がないことが多いっていう人もいるんですね。
They might be able to display goodness in their life.
また、善意を人に表すことができる人もいるでしょう。
Yet struggle with self-control.
でも、自制が足りない、そこにおいて葛藤を覚えているという人もいるんですね。
So is there a harvest of patience in your life?
では、皆さんの人生において、この見た、あ、この忍耐ということを刈り取るということが起こっているでしょうか。
What's growing on the end of your branches?
皆さんの人生の枝の一番先のところにはどのような実がなっているでしょうか。
And maybe patience is.
もしかしたら皆さんはその忍耐という実を実らせているかもしれません。
And maybe not.
Oh, sorry.
And maybe not.
もしかしたらそれがない人もいるかもしれません。
But we trust that the Holy Spirit will work in your heart and show you what areas that you need to grow in today.
でも聖霊様に信頼して、今日皆さんの人生の中でどのような部分にまだ聖霊様の働きが必要であるかということを示してくださると思います。
But if patience is not growing on the end of your branches,
でも皆さんの人生の枝の一番先のところに忍耐という実がまだ実っていなかったら、
It's not necessarily that you're not filled with the Holy Spirit.
皆さんがまだ聖霊様に満たされていないんだとは限らないんですね。
It may be,
もしかしたら、
that you need to intentionally partner with God to produce this crop.
この実ですね。この実を実らせるために、意図的に自ら、聖霊様と一緒に働いていく必要があるのかもしれません。
You see the production of patience in your life.
皆さんの人生における忍耐の実がなるということは、
doesn't just happen to you apart from your partnership.
神様と働かないで自然に自動的にその実がなるということはないんですね。
You can resist.
皆さん拒むこともできます。
An aspect of the outflow of His fruit.
神様の聖霊様の御霊の流れをの御霊の働きの流れを拒むこともできるんですね。
And resistance may be due to a couple of things.
そしてそのどうしてその御霊の働きの流れを拒んでしまうんですだろうか。その原因が2、3あると思うんですね。
Like your upbringing.
もしかしたら皆さんの子供の時からのしつけというものがによってその御霊の働きを拒むのかもしれません。
Was it normal to act patiently in your family growing up?
それはこういうものですね。皆さんの家族の中で忍耐を持ってお互いに接していくことが通常行われていただろうか。
If that wasn't the normal way to operate, this might be a harder one for you to partner with the Holy Spirit in.
もしかしたらその忍耐があまりないような家族の中で育っていたら、その聖霊様が忍耐という実を実らそうとして働いていても、それを拒んでしまうことがあるかもしれません。
It could be due to your woundings.
もしかしたらそれを拒む理由のもう一つの理由は、傷があるからかもしれません。
Maybe you need heart healing.
もしかしたら心の癒しが必要なのかもしれません。
Maybe you act impatiently.
もしかしたら忍耐を持たずに我慢しないでこう行動してしまうことがある。
Blocking the flow of the Holy Spirit in this aspect of His nature.
もしかしたらこの御霊の実、神様のその本質の働きを拒んでしまう。
Because you're afraid.
その理由は、怖いから。
That if things don't happen just this way at just this time,
この時にこのように物事が進んでいかなかったら、
I'm not going to be okay.
私はもうダメかもしれないという恐れがあるのかもしれません。
And so I'm afraid, and so I'm impatient.
だからもう怖くなって、もう忍耐が働かなくなってしまう。
Maybe it has something to do with your natural God-given personality.
もしかしたら、自然に神様から与えられた、人格によるのかもしれません。
Some people are just a little bit more naturally patient by nature.
というのは、ある人たちは、自然とですね、忍耐を持って、接することができる特質を持っているんですね。
But regardless of these potential reasons,
で、このような理由をいくつか挙げましたけれども、どの理由があったとしても、
Everyone struggles with patience at one time or another.
人生で必ずですね、一度以上はこの忍耐がないということで葛藤を覚えることがあると思うんですね。
Patience did not come naturally for me.
で、私にとってもこの忍耐というのはこう自然にできるものではありませんでした。
I have been filled with the Holy Spirit for a long time.
私は長い間聖霊に満たされた人生を生きていました。
Before I intentionally partnered with him for him to begin to develop this fruit in me.
そして、それは、聖霊様どうぞ私と働いて、これこの実が実らされますようにというふうに、こう意図的に聖霊様を招く前に。
I liked to get things done quickly and at my pace.
私の性質というのは自分のペースで物事を早く進めて終わらせたいと思ってしまう性格なんですね。
I highly valued efficiency.
ですから私は効果的、能率がいいということをとても大切にしています。
So if someone was inefficient, I would get very frustrated.
ですから誰かが効果的にやっていないともう本当にもうイライラしたんですね。
Well, they're laughing.
私も。
So I was 25 years old.
で、私25歳の時に、
And I was pregnant with my first child.
長男のを身ごもっていました。
And I just knew I need patience in order to be a mother.
そして私がこれから母親になるけど、母親として母親になるためにはやっぱり忍耐が必要だって分かったんですね。
And so I asked God.
だから神様に頼みました。
To teach me patience.
だから忍耐を教えてくださいって頼んだんですね。
Some people say, don't pray for patience. That's a dangerous prayer.
ある人はこういうですね、忍耐をくださいって祈んない方がいいですよ。それは危ない祈りです。
Don't listen to that.
それに耳を傾けないでください。
If God says it's worth having,
っていうのは、これを持つのはとても価値があることだよって神様がおっしゃったら、
then it's worth praying for.
っていうの、そうおっしゃったら、もうそのために祈る価値はあります。
So God answered my prayer to help teach me patience.
ですから、忍耐を教えてくださいという祈りに神様が答えてくれて、
my son was 10 days overdue.
っていうのは、予定日よりも、予定日が10日間過ぎていたんですね。
Before he was born.
彼が生まれる前にもう10日間予定日を過ぎてしまった。
And I was so miserable.
もう本当に私はもうひどいもう状態でした。悲惨でした。
But I recognized the opportunity that God was giving me to learn something.
でもその時に神様が私に何かを学ぶようなチャンスをくれたということが分かりました。
So I leaned into it.
だからそれにこう入り込んで、
And I yielded to the Lord and asked him to teach me patience.
神様に自分を明け渡して、神様どうぞ忍耐をくださいと頼んだんですね。
And I began to partner with God in a way that I never had before.
そして以前しなかったような形で神様と働いて進んでいくという形を取りました。
And I just began to let go of my expectations.
そして私の期待感というものを手放して、
And let go of my timeline.
そして自分のタイミング、自分がこうしたいというタイムラインも手放して、
And I began to accept when things were different.
そして違った事柄があってもそれを受け入れて、
Then the way I thought they should go.
それは私がこうあるべきだということが起こんなくても、そのことを受け入れることを学びました。
I just settled in and trusted that God is in control and He will provide.
そして私は落ち着いて、神様が治めていらっしゃるから、神様が備えてくださるということを信頼しました。
And I've obviously continued to learn more since then, but that was a significant time in my life where I really began to partner in a unique way with God in that.
そしてその神様と共に働いて進んでいくということは、それからも続きましたけれども、その 長男の事柄を通して私はもっともっとそれが始まり、それがきっかけとなって神様と働いて一緒に進んでいくということが、できるようになりました。
Colossians 3:12 says,
コロサイ人への手紙の3章の12節。
Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience.
コロサイ人への手紙3章の12節です。ですからあなた方は神に喜ばれ、神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。
Clothe yourself with patience.
寛容を着なさい。これは忍耐という意味もあるんですね。忍耐を着なさいと言っています。
Because you are dearly loved, God's chosen people.
その理由は、あなた方は神に喜、神に選ばれたもの、神様から愛されているものであるから。
I studied the word clothe in that verse.
で、今読んだ聖句の中の着なさい、着るという言葉を調べたんですね。
And it's in the sense of sinking into a garment.
それは、その意味はですね、こう、衣です。なんか服のような衣の中にこう入り込んでいく、こう沈んでいくという意味があるんですね。
Have you ever had someone hold open a coat for you and you sunk into that garment?
皆さん誰かが背中のところでコート、ジャケットかなんかを持っててくれて、皆さんは体をこう後ろにして、そのコートの中に体を沈めていったみたいなことしたことありますか?
That's what he's saying to do with patience, to sink into the garment of patience.
そのようなことをパウロは言っているんですね。その忍耐の衣の中を着なさい。忍耐の衣の中にこう沈んで入っていきなさいということですね。
That's how you intentionally partner with God in this.
それは意図的に神様とそのように働いていくという意味です。
So the next time that you would normally be impatient.
ですから今度ですね、次回ですね、皆さんこういう状況があったらもうすぐにもう我慢できなくなる、忍耐がなくなるということに直面したときに、
I want you to stop.
その時にちょっと一歩立ち止まって、
and connect with Jesus, abide with him in that moment.
その瞬間ですね、イエス様にとつながってイエス様の中にとどまって、行ってやってみてください、そのようなこと。
Ask him for help in that frustrating moment.
そのイライラするような状況の中で、イエス様助けてくださいとイエス様を求めてみてください。
Sink into the garment of peace that he's holding open for you.
イエス様がその忍耐の衣を持っていますので、その衣の中に身を沈め入れてください。
And suddenly you'll be filled with the truth.
そうするとですね、突然その真理によってに、覆われて、
Maybe his perspective is,
もしかしたら神様はこのような見方をくれるかもしれません。
You know what? This situation really isn't as big of a deal as I thought it was.
ですね。このような見方がやってくるかもしれません。この状況というのは思ったほど大したものではなかった。大げさに考えていたかもしれない。
Or you know what? I'm going to settle down and I'm going to address this later.
私はちょっと一歩下がって落ち着いて、後でそれを言ってみよう。
I had a chance to practice this.
このことを実際にやってみる機会がありました。
While I was preparing this message,
それはこのメッセージを準備しているときですね。
I shared this message with our church over the summer.
今年の夏にですね、この同じメッセージを自分の教会で、シェアしたんですね。
I was working on preparing my notes.
そしてその、そうですね、その原稿を準備していました。
And my husband and I got into an argument.
その時に私の夫と私が口喧嘩をしてしまったんですね。
And I was not acting patiently.
そしてその時に私は忍耐を持って、彼に接することができませんでした。
And I just said, I'm gonna listen to my own sermon.
その時に私は自分が準備したメッセージを読もう。
And I just, you guys, it only took a fraction of a second.
もう本当にもう1秒以下ですね、の時間しかかからなくて。
I was so frustrated, I was so impatient.
もう本当にイライラして、もう忍耐もなくなって。
And then I said Jesus, and I just went like, In my spirit, I just sunk into his garment.
その時に、いられる時に、あ、イエス様って言って、自分の思いの中で、イエス様の忍耐の衣の中に、自分の身を沈め入れることを思い描んだんですね。
And his supernatural power came.
その時に、イエス様の超自然的な力がやってきて、
And my frustration level went from high to calm.
私のイライラしたその気持ちというものがもう本当に、ひどいものでしたけれども、それがイライラ感が静まったんですね。
Calm enough to respond in an appropriate way.
そしてもうそれが静まったので、適切な正しい方法で夫に答えることができたんですね。
But remember, we cannot produce this supernatural patience on our own.
でも皆さんこのことを覚えていてください。自分の力で超自然的な忍耐というものを生み出すことは決してできません。
Remember, it's when we abide in Him, we bear much fruit. And apart from Him, we can do nothing.
このことを覚えていてください。私たちがイエス様にとどまるときに多くの実を結ぶことができて、イエス様から離れてとどまることがなかったら私たちは何もできないんですね。
Now I'm going to share three things that we can look forward to.
そして、私たちがこう楽しみにすることができる三つの事柄を分かち合いたいと思います。
When patience is thriving in our lives.
それは忍耐というものがもう本当に活発に働いているときに私たちが見ることができる三つの事柄ですね。
The first is.
まず最初の事柄は。
We can be patient even when we don't understand what's going on.
何が起こっているか理解できないときにさえも私たちは忍耐を持つことができるということです。
We learn this in the example of Job.
それは聖書の中のヨブという人の中に見ることができます。
If you're not familiar with his story,
このヨブという人のストーリー、お話をあまり知らない方、
He lost all of his animals, servants, and children in one day.
それちょっとお話しましょう、彼について。彼は一日のうちに自分の家畜と自分のしもべと子供たちを全部失ってしまったんですね。
Then he was stricken with boils from head to toe.
そしてその後ですね、おできが頭のてっぺんから足の裏までできてしまったんですね。
And encouraged by his wife to curse God and die.
そして彼の奥さんがこう言ったんですね。あなたはこんなこと、あなたにはこんなことが起こったから、神様を呪って死んじゃえばいいよって。
Then he was accused by his friends of committing sins he hadn't committed.
そしてまた友達からは、ヨブが犯してもいない罪を犯したんじゃないかと言って非難されたんですね。
So Job fiercely questions God.
ですから、その時にヨブは、もう本当にもう激しく神様に質問を投げかけたんですね。
So、he does not understand.
ヨブは、なんでこんなことが起こってるかわからなかった、理解できなかった。
Yet, despite all of this, Job remains faithful.
でも、こんなに大変なことがいっぱい起こったんですけれども、ヨブは、忠実さというものを失わなかったんですね。
And his story ends beautifully.
そして彼の人生のストーリーがとても美しい形で終わりました。
Job's patience and faithfulness was rewarded with a double blessing.
ヨブが忠実であり、忍耐を持ってやっていったので、もう2倍の祝福が最後にやってきたんですね。
See, there will be times in our lives when we don't understand what's going on.
私たちの人生の中で、なんでこんなことが起こるんだろうかって理解できない時があると思うんですね。
Maybe we'll experience unfair things with unexplained reasons.
そしてまた理解もできないような、もう理由がないような不公平なことが人生に起こるかもしれません。
But this one thing is unchanging.
でも一つだけ変わらないことがあります。
The God we serve is faithful.
私たちが仕えている神様は誠実で忠実なお方です。
And he has us in his hands.
そして神様は私たちをご自身の御手の中に持っていらっしゃいます。
That truth can hold us secure.
その真理を知っているときにその真理が私たちを安定させてくれます。
When unexpected things come and try our patience.
そして、私たちが予想もしていなかったことが起こって、私たちの忍耐が、試されるときに、その真理が私たちを支えてくれます。
Now, I'm not saying that we should never try to gain understanding about what's going on.
そして何が起こっているかということを決して理解しようとしてはいけない。そうは私は言っていません。
I'm saying that our desire to understand should never be more important to us than our willingness to trust God.
そう、私が今言おうとしているのは、私たちがこのことを、その起こった理由を、を理解しようとする心が、神様に信頼していこうという心よりも、大切になってはいけないということですね。
Did you know that asking questions and patiently trusting God can go together?
皆さんこのこと知っていましたか？質問をすることと神様を忍耐を持ち信頼していくことは、同時に起こりうることができるんですね。
They do in Psalm 42:9.
それは聖書の中の詩篇の42編の9節に書いてあります。
The psalmist says, I say to God, my rock, why have you forgotten me?
詩篇の42編の9節ですけれども。
You see, saying, God, my rock.
私は、なぜあなたは私をお忘れになったのですか？なぜ私は敵の椎茸に嘆いて歩き回るのですか？彼は神様にこう言っています。
Saying God my rock is a statement of faith.
まず、私は我が岩をなる神に申し上げます。その言葉は信仰の告白ですね。
Showing commitment in the midst of questioning and distress.
そして、もう疑問を感じたりとか、もう本当に心が辛い時を、ところを通っている時にも、私の岩をなる神という言葉を言う時に、そこに信仰と信頼が現れています。
We might think that faith and questioning are far apart.
私たちは、信仰と疑問、質問をするということは、とてもかけ離れていると思ってしまうかもしれません。
I'm either full of faith,
私はもう信仰に満ち溢れているか、
or I'm distressed and questioning everything.
もう一つは、そうじゃなくて、もう本当にもう疑問だらけで落ち込んでいる。
But here we see that faith and questioning can be side by side.
でもここの聖書の箇所を読むと、信仰と質問、疑問を感じることは一緒に共存するということがわかります。
So, when patience is thriving in our lives.
ですから、忍耐というものが私たちの人生で栄えて働いているときに、
we can be patient even when we don't understand.
私たちがそれが何で起こってるか理解できなくても忍耐を持って進んでいくことが生きることができます。
Second, we can be patient because we can trust God's timing.
そして二つ目のことはですね、私たちは神様のタイミング、神様の時に信頼しているので忍耐を持つことができます。
Joseph's story is a wonderful reminder to us.
このことに関して、ヨセフという人、聖書に出てくるヨセフのストーリーがとてもいいリマインダーになっています。
That God is always in control.
それは、神様は常に治めていらっしゃる。
Even when we don't see it.
それは私たちが見えない時も神様は治めている。
Even when the timing is what we would least expect.
そのタイミングが自分が予想していない時であっても。
You see, Joseph seems to be in the wrong place at the wrong time a lot of times.
ですね。ヨセフのストーリーを読んでみるとわかるんですけども、ヨセフは多くの時、間違った時に、間違った場所、悪い時に悪い場所にいたということがよく起こったんですね。
Imagine being stuck in a place where you didn't deserve to be.
で、そこにいるはずじゃなかった、いるべきじゃなかったところ、いなくてもいいところに置かれてしまったということを想像してみてください。
Joseph was stuck in a pit.
彼は穴の中に入れられてしまって、そこから出れなかったんですね。
He was stuck as a slave.
そしてまた彼は奴隷の身となって、そこから出ることもできませんでした。
He was stuck in prison.
そしてまた彼は牢獄に入れられてしまって、出ることができなかった。
What would we do if we were stuck in a place we didn't deserve to be?
ですから私たちがそこにいなくてもいい場所に入れられてしまって、そこから出れない、身動きできなくなったら、どうすると思いますか?
Would we get upset and throw a temper tantrum?
私たちはもう怒って、癇癪を起こすでしょうか?
Or would we be able to trust in God and that his timing is perfect?
それとも神様に信頼して、神様の時はタイミングは完璧だから。
Trusting that his will be done.
そして神様の御心は必ずなるということを信頼できるでしょうか?
See, Joseph's patience,
そのヨセフという人の忍耐は、
and obedience to God,
そして神様に対する従順さは、
allowed him to go from prisoner to royalty in one day.
それがあったので、もう牢獄に縛られているものから、王族というものに、一日のうちにその立場が、身分が変わったんですね。
Joseph didn't trust in a timeline that he made for himself.
そしてヨセフはですね、自分が決めたタイミング、タイムラインに信頼するのではなく、
He didn't write out a timeline and give it to God.
彼は自分のタイミングを全部書き記して、はい、神様どうぞって神様にあげなかったんですね。
For God to follow.
それは自分のタイミングに神様あなたがついてきてください。それをしなかったんですね。
How often do we do that?
私たちはどうでしょう？結構そういうことすることはありませんか？
So when it comes to timing,
ですからそのタイミングということに関して、
we can act patiently.
私たちは忍耐を持って、進んでいくことができます。
Because we trust God knows what He's doing. We can trust His timing.
その理由は、神様はご自身がなさっていることを何をしてらっしゃるかをご存知ですので、神様がなさるタイミングに信頼することができます。
And thirdly,
そして三つ目に、
the parable of the lost son,
それは失われた息子の例え話の中に見ることができます。
shows us that we can be patient because God the Father is patient.
私たちも忍耐を持って生きることができる。その理由は神様、天のお父さんが忍耐を持っていらっしゃるから。
He is a God who patiently waits for us.
神様は私たちを忍耐を持って待ち続けてくださる神様です。
If you're not familiar with the story of the lost son or the prodigal son,
失われた息子、また別の言い方ではですね、放蕩息子と言いますけれども、そのお話知らない方もいらっしゃるかもしれません。
A father has two sons.
そのお父さんには二人の息子がいて、
And the younger son asks the father for his inheritance early.
弟の方が相続をもう早く自分にくださいってお父さんに頼むんですね。
The younger son foolishly spends it all.
そしてそれをもらって、もう本当に愚かにもその相続を全部使ってしまって。
And finds himself feeding pigs for a farmer.
もうそれがなくなってしまったので、もう豚の餌を与えるという仕事しかなくなってしまったんですね。
The son decides then to go back to his father to ask to be a hired servant.
そしてその時に思い立って、自分の父親のところに戻って、雇ってもらおうっていうふうに決めていくんですね。
But it turns out,
でもそれに行ってみると、
That the father was patiently waiting for his son's return.
お父さんはその弟がその彼のお父さんの息子ですね。彼が戻ってくることをもう我慢強く忍耐を持って実は待っていたんですね。
With hopeful expectation.
それは希望に満ちた期待感を持って自分の息子が戻ってくるのを待っていたんですね。
To welcome him back with open arms.
それはもう腕を大きく開けて、歓迎して、待っていたんですね。
See, patience is one of the main attributes of God Himself.
この忍耐というのは神様のご性質の一つであります。
We know that He is slow to anger.
神様は怒るのに遅い神様です。それは知ってますよね。
We know that God is love.
そして神様は愛であることも知ってらっしゃいますね。
And the Bible says that love is patient.
そして聖書は言っています。愛には忍耐があると。
We see that Jesus is also patient.
そしてまたイエス様も忍耐強いお方であることを知っています。
He was often patient with his disciples as they were learning what it was to be a part of the kingdom of heaven.
そして弟子たちが天の御国の一部であることはどういう意味なのかということを学んでいるときに、そのような弟子たちにイエス様は忍耐強く接してくれました。
Paul experienced the patience of Jesus.
そしてまたパウロという人もイエス様の忍耐を体験しました。
In 1 Timothy 1:16 he writes,
それは新約聖書の第一テモテへの手紙の1章の16節です。
I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life.
しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、この寛容というのは忍耐という意味ですね。私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。
Paul's life is an example to us of the way Jesus is patient.
パウロの人生はですね、イエス様がどれだけ寛容を持って忍耐を持ってパウロを見せしてくれたかということを表す模範となっています。
And God extends his patience toward you today.
そして今日皆さんにも神様がその忍耐というものを差し出しています。
Where are you at in relationship with the Father?
皆さん、天のお父さん、神様の関係において今どこにいますか?
Maybe like the lost son in the parable we talked about.
先ほど言った、放蕩息子た、失われた息子の例え話のようであるかもしれません。
Maybe you're squandering your inheritance, not giving a care about the Father.
もしかしたら自分が持っているものを全部もう使ってしまって、天のお父さんのことなんか全然気にしていないという方もいるかもしれません。
Maybe you're at rock bottom in your life, feeding the pigs when he was at that stage in his life.
もしかしたら皆さんの中にはもう今どん底の状態にいる、この放蕩息子が豚に餌をあげていたような、そのようなひどい状態の中にあるという方がいるかもしれません。
Or maybe you've experienced coming into the patient, loving arms of the Father.
また別の方はですね、天のお父さんの愛に満ち溢れた忍耐の身腕の中に今もう入ってきているという方もいるかもしれません。
Choosing to go into the arms of the Father.
天のお父さんの身腕の中に入っていこうと決めることは、
Making him Lord of your life.
神様を自分の主として、
is the most important choice any of us will ever make.
それは、私たちが人生で、決断する最も大切な決断であると思います。
The most important choice every human will make.
それは人間が決める決断の最も大切な決断であります。
Is either to accept God or reject Him.
その決断は二つしかないんですね。一つは神様を受け入れる。一つは神様を拒む。どっちかなんですね。
And that choice will determine your entire eternity.
そしてそのどっちかを選ぶことによって、永遠のというものが決まってしまいます。
Whether it's spent with the Father,
それは天のお父さん神様と永遠に生きていくか、
or apart from him.
神様から離れて永遠に生きてしまうか、どっちしかないか、永遠にはないんですね。
So I encourage you, if you've not made that decision, to make the decision today.
ですから今日私は励ましたいと思います。イエス様を主として信じるという決心をしてない方は、天のお父さんの腕の中に入っていくということを決断してない方は、ぜひ今日その決断をして、イエス様を信じて天のお父さんの身腕に入ってください。
To receive Jesus as your Lord and Savior.
それはイエス・キリストを自分の救い主として、主として心の中に迎える、信じるということです。
He forgives you of all of your sin.
そのイエス様は、皆さんの罪を全部許してくださいます。
Wipes you clean from all of your shame.
そして、恥というものがあったとしたら、それを全部をきれいに洗い清めてくださいます。
And you're restored to right relationship with God, the one who made you and loves you and has waited patiently for you.
そして皆さんを作って、皆さんを心から愛して、皆さんを作ったその神様との関係がイエス様を信じることによって回復します。
Yes. Well, in closing, I just want to speak a blessing over you.
これでメッセージを閉じたいと思いますけれども、皆さんに祝福をの祈りをしたいと思います。
Yes. So I just bless you to be full of the Holy Spirit.
今日皆さんを祝福します。聖霊様に満たされてください。
To fully express the fruit.Of the Holy Spirit in your life.
そして皆さんの人生において御霊の実を満ち満ちた形で表すことができますように。
That the branches of your life would be producing the fruit of the Spirit.
そして皆さんの人生の枝が御霊の実を実らせることができますように。
And not the fruit of the flesh.
肉の実ではなくて。
I bless you to sink into the garment of patience.
そして、忍耐の衣の中に沈み、入り込んでいくことができるように祝福します。
That God holds open for you.
その衣を神様が大きく開いていますから、そこに入ってください。
I bless you to abide in Christ.
そして、キリストの中に留まるようにと祝福します。
So that it's easy for the Holy Spirit to show His attributes.
それによって聖霊様がご自身の特質を皆さんにもっと表してくださいますように。
In your life.
皆さんの人生において。
Bless you.
祝福します。
In the name of Jesus, amen.
イエス様の名前によって、アーメン。アーメン。Thank you. 皆さん拍手をして感謝しましょう。素晴らしいメッセージでした。Thank you.
Thank you.
Yeah.
Okay, thank you everyone.